岸上敦子議員、人生会議 ACP、現在の取り組み、今後の普及促進。問い、人生会議 ACP の本庁における現在の取り組み状況と、今後の普及促進に向けた取り組みについて伺います。答え、特集記事掲載など、重点項目位置づけ。町長、町社協と連携し、私のこれからノートの無償提供や書き方講座を開催しているほか、広報相川において特集記事の掲載を行うなど、理解の浸透を図っています。次期計画においても、重点項目として位置づけ、普及・啓発を着実に進めていきます。人生会議 ACP とは、万が一の時に備え、自分が大切にしていることや、どのような医療・ケアを受けたいかを前もって考え、家族や医療チームと繰り返し話し合っておく取り組み。2027年国際園芸博覧会、概要及び本庁の認識。問い、2027年国際園芸博覧会の概要及び本庁の認識について伺います。答え、オール神奈川の体制、PR する絶好の機会。町長、この博覧会は国家プロジェクトとして推進され、日本政府をはじめ民間企業や63の国と5つの国際機関の参加がすでに公表されています。オール神奈川の体制のもと、夏季園芸の魅力発信など、祭事の実施を予定しています。町はこの国際的な催しを、本庁の豊かな自然や地域資源を広く PR する絶好の機会と捉えており、県へ相川ブランド認定の園芸事業者の協力による夏季の鉢植え展示のほか、魅力的なスポットを収めた写真展示やイベントの紹介、さらには押し花、和紙、木材といった地域資源を活用した体験教室の実施などを提案しています。阿部隆之議員、地域関係の可視化、ギャップの認識。問い、学校が理念として地域を語ることと、入学式、卒業式といった学校の象徴的な場面において、地域との関係がほとんど可視化されていない現状との間に、ギャップがあるとは認識していないのか伺います。答え、学校の行事等で交流、希望により式典出席。教育次長、地域ボランティア等には、学校行事や地域学校共同活動の中で交流機会を設け、式典も希望があった場合、出席できるよう配慮しています。コミュニティスクール、地域学校共同活動の主な課題。問い、コミュニティスクールの全国的な取り組みは進んでいる一方で、地域差や学校主観の差が見られ、導入済みの学校においても質の維持・向上が必要であることから、国は状況の把握と必要な対応、伴走支援を行うよう求めています。そこで、本庁におけるコミュニティスクール及び地域学校共同活動の実績と主な課題について伺います。答え、質の維持と向上、人材確保や育成。教育庁、課題についてはより実効性のある協議が行われるよう、取り組みの質の維持と向上に努める必要があると考えています。また、人材の確保や育成が困難になっていくものと考えられることから、持続可能で効果的な組織体制の構築が求められています。
井出和美議員、子ども基本法現状と取り組み。問い、子ども基本法は子どもの意見を尊重することを理念の一つとして掲げ、その取り組みが全国の自治体で進められています。 本庁の現状とその取り組みについて伺います。答え、計画の策定時から意見反映に努める。町長、相川子ども子育てプランの策定にあたり、保護者や児童生徒を対象にアンケートを行い、子どもたちの意見を反映し、学校施設には Wi-Fi 環境を整備するなど、さまざまな取り組みを行ってきました。発表しづらい子どもの改善策。問い、意見は発表しづらい子どもたちについて、偏りや発表のハードルが起きることなく、より多くの子どもたちの声を反映させるために、今後どのような取り組みや改善策を検討しているのか伺います。答え、家庭センター設置、環境づくりを検討。子育て支援課長、小中学校では端末による振り返りシート等を活用し、教職員と意見共有できる環境を整えています。また、意見箱を設置するなど、安心して思いを語れる場を提供しています。さらに、本年4月に子ども家庭センターを設置したことから、子どもの意見や相談がこれまで以上にしやすくなる環境づくりについて、今後、家庭センターを中心に検討を進めていきます。熊坂健太郎議員、多文化共生社会、本庁の現状認識。問い、外国籍住民と地域住民同士の相互理解と協力を深めることは、多文化共生社会の実現に向けて必要不可欠だと思いますが、本庁の現状認識と取り組みについて伺います。答え、異なる文化相互理解、ルール等の理解促進。町長、交流イベントやボランティアによる日本語教室を開催し、異なる文化の相互理解を深めるとともに、外国語版生活ガイドブックの作成や生活講座の開催等により、生活習慣や基本的なルール等について理解の促進にも努めています。英語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、タガログ語、日本語の6言語の生活ガイドブックがあります。生活上のルールの周知や啓発。問い、生活習慣の違いからゴミ出しのルールを守らない、大音量で音楽を聴いてうるさいなど、ごく一部だと思いますが、トラブルもあると聞いています。このようなトラブルが増えてくると、お互いに認め合いながら共に生きていくことが困難になりかねません。外国籍住民に対する生活上のルールの周知や啓発について伺います。答え、生活に関わる情報、多言語の案内文書。デジタル共同推進課長。本庁では、ゴミ出しのルールをはじめ、生活マナーや防災情報、各種行政手続きなど日常生活に関わる情報について、多言語による案内文書の作成や優しい日本語を活用した情報発信に努めるとともに、必要に応じて通訳・翻訳サービスの活用を行っています。
渡辺元議員、支援をスムーズに独立した受援計画。問い、他の自治体などからの支援をスムーズに受け入れるために独立した受援計画を策定する考えについて伺います。答え、地域防災計画着実に進める。町長、現行の地域防災計画を基本に様々な取り組みを着実に進めていくことが必要であると考えており、受援計画を独立して策定する必要には至っていないものと考えています。実際の災害を想定した訓練。問い、 受援計画に基づく実際の災害を想定した訓練を行う考えについて伺います。答え、関係機関と連携、受援体制の強化。町長、昨年の総合防災訓練では、国や県の関係機関との連携のほかに、神奈川県警、自衛隊、在日米軍からの応援部隊の受け入れに加え、情報共有や物資搬送等を想定した実践的な訓練を取り入れるなど、受援体制の強化に努めました。研修会等参加報告、全国町村議会議長、副議長研修会、日付5月26日、会場、東京国際フォーラム、出席議員、山中正樹議長、小林恵子副議長、講師、一般財団法人、地域活性化センター理事長、林崎修氏、東海大学教養学部人間環境学科教授、万丈目正雄氏ほか、研修テーマ、地方創生の先行き、地域未来戦略とともに、人口減少社会における外国人材の確保・育成の実践ほか、議会だよりは、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。電話 046-285-2111、内線3792。日元コードから、前後第189号の音声を聞くことができます。QR コードがあります。町色、アプリの紹介。本庁を含む各自治体の広報誌が閲覧できる無料アプリ町色でも、議会だより愛川をお届けしています。スマートフォンやタブレットなどで手軽にご覧になることができます。二次元コードから専用ページにリンクしますので、ぜひご活用ください。QR コードがあります。意見交換会を延期。第13回意見交換会については、台風接近のため延期となりました。新たな開催日が決定いたしましたら、広報愛川やホームページ等でお知らせいたします。
第40回議会クイズ。問1、高規格救急車の取得価格はいくらですか？1、1,549万8,000円。2、2,549万8,000円。3、3,549万8,000円。問い2、審議員の任期はいつまでですか？ 1、令和9年10月14日。2、令和10年10月14日。3、令和11年10月14日。問い3、今回一般質問を行った議員は何人ですか？ 1、3人。2、5人。3、10人。クイズの答えは議会だよりの中にあるよ。最初から最後までよく読んでね。正解者の中から3名の方に商品券をお送りいたします。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、また必ず議会だよりの感想、紙面の見やすさなどをご記入の上、宛先のいずれかの方法で応募してください。締め切り、7月31日金曜日、郵送の場合は当日、消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、議会事務局。ファクスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、議会、gikai@town.aikawa.fm kanagawa@kanagawa.jp。 オンラインでの場合、二次元コードを活用して応募ができます。QR コードがあります。正解と当選者名は次号で発表します。第39回議会クイズの答えと当選者。前号の議会クイズの正解と当選者は次の通りです。正解、問1、2、282億9422万6000円。問2、3、74項目。問3、3、愛川町役場4階会議室。当選者、黒川亜紀様、小島直美様、渡辺幸恵様、以上3名。次回定例会のお知らせ。令和8年第3回愛川町議会定例会の日程は次の通りです。会議はいずれも午前9時から開会します。日程が変更になる場合もありますので、詳細は議会事務局にお問い合わせください。また、その運営について協議決定する議会運営委員会は8月21日に開催する予定です。なお、町ホームページでも次回定例会の日程をご覧になれます。令和8年第3回定例会日程予定。8月31日月曜日、本会議提案説明。9月2日水曜日、本会議一般質問。3日木曜日、本会議一般質問。7日月曜日、本会議個人総括質疑、討論、採決。8日火曜日、本会議会派代表総括質疑。11日金曜日、総務建設常任委員会。14日月曜日、教育民生常任委員会。15日火曜日、総務建設常任委員会。16日水曜日、教育民生常任委員会。25日金曜日、本会議委員長報告、質疑、討論、採決。
令和7年度政務活動費収支報告。政務活動費は、条例に基づき、申請のあった会派及び会派に属さない議員に対して、調査研究等に必要な経費の一部として、議員1人当たり月額1万円、年額12万円が交付されます。なお、残額が生じた場合には、町へ返金し、交付額を超えた分の支出は、議員が自己負担しています。各会派から提出された令和7年度分の政務活動費交付金の収支報告は次の通りです。また、それぞれの活動報告書については、議会事務局で閲覧できます。政務活動費収支及び政務活動報告。表があります。会派名、所属議員数、調査研究費、行政視察等に要する経費、研修費、研修会等参加に要する経費、広報・校長費、広報・校長活動に要する経費、資料作成費、活動に必要な資料を作成するために要する経費、資料購入費、図書・資料の購入に関する経費、事務費、活動にかかる事務の遂行に要する経費、支出合計、収入額、所属議員1人当たり12万円、収支差額、不足額の順に読みます。愛川の新時代、5人、357,292円、98,943円、35,572円、0円、78,982円、30,013円、60,802円、60万円、 802円不足。公明党3人、6万7485円、18万7242円、2万6674円、0円、7万5481円、3510円、36万392円、36万円、392円不足。日本共産党愛川町議員団3人、0円、9000円、49万8834円、0円、0円、1万890円、51万8724円、36万円、15万8724円不足。令和愛川3人、22万4019円、9000円、13万3100円、0円、0円、30円、36万6149円、36万円、6149円不足。収入、交付額を超えた支出、不足額は議員の自己負担となります。表終わり。各会派視察、研修内容、会派名、視察先、研修名、視察、研修内容の順に読みます。愛川の新時代、東京都町田市、町田市の高齢者施策について、愛知県幸田町、地域防災の取り組みについて、三重県鳥羽市、議会改革の取り組みについて、三重県志摩市、移動販売事業の取り組みについて、静岡県長泉町、地域産業の創出について、市町村議会議員特別セミナー、自治体の災害初動対応、自治体と連携して公共交通を守る、埼玉県朝霞市、官民連携エリアプラットフォーム、朝霞エリアデザイン会議について、群馬県明和町、1、福祉タクシー事業の取り組みについて、2、乗り合い送迎サービス、ちょいそこ明和の取り組みについて、群馬県大浦町、1、移動支援の拡充に関する取り組みについて、2、福祉タクシー利用券の交付制度の取り組みについて、公明党、東京都町田市、町田市の高齢者施策について、第25期自治政策講座 in 東京に若返る町づくりへ、山梨県北杜市、奨学金返還支援事業助成金制度について、埼玉県富士見野市、介護認定の効率化に向けた認定調査システムの導入について、第25期自治政策特別講座、徹底解説、基礎から学ぶ予算審議ほか、神奈川県開成町、環境配慮型庁舎の建設について、令和愛川、大阪府茨城市、ダムパーク茨北、官民連携の公園整備によるにぎわいの創出について、滋賀県甲賀市、日本版ライドシェアについて、岐阜県各務原市、ちょいそこ各務原の取り組みについて、愛知県豊田市、多様なモビリティ運用について、
会派で視察した報告書の一部を紹介します。また、その他の視察報告書はホームページに公開しています。二次元コードからホームページにリンクできます。
QR コードがあります。
令和愛川、大阪府茨城市へ視察。テーマ、官民連携の公園整備によるにぎわいの創出についてなど。事業の所管、茨城市では地域住民と民間事業者が連携し、ダム周辺を観光・交流拠点として整備していた。また、日本一長い吊り橋などを活用した 観光振興により多くの来訪者を呼び込み、地域活性化につなげている。愛川町への活用。宮ヶ瀬ダムや県立愛川公園など、豊かな地域資源を有している。今回の視察を通じて、地域住民の声を生かした施設づくりと、民間活力を活用した魅力創出の重要性を学んだ。今後の水源地跡地の利活用においては、地域住民、民間事業者、行政が連携し、点在する観光資源をつなぎながら、町全体の活性化につなげていくことが重要であると感じた。愛川の新時代。群馬県明和町へ視察。テーマ、乗り合い送迎サービス、ちょいそこ明和の取り組みについてなど。事業の所管。明和町では予約制の乗り合い送迎サービス、ちょいそこ明和を導入し、高齢者の移動手段の確保や外出支援に取り組んでいる。また、見守りや社会参加の促進にもつながる地域福祉を支える仕組みが構築されていた。愛川町への活用。今回の視察を通じて、移動支援サービスは単なる交通手段の確保だけでなく、高齢者の外出機会の創出や見守り、地域とのつながりづくりにもつながることを学んだ。今後、高齢化の進展を見据え、民間事業者との連携を図りながら、地域の実情に合った移動支援の在り方を検討していくことが重要であると感じた。公明党、神奈川県開成町へ視察。テーマ、環境配慮型庁舎、ゼブ庁舎の建設について。事業の所管。開成町の新庁舎は、地域資源を活用した省エネルギー設備や太陽光発電を導入し、ニアリーゼブ認証を取得した環境配慮型庁舎、また防災拠点としての機能に加え、ワンストップ窓口やバリアフリー化など、住民サービスの向上にも配慮されていた。なお、ニアリーゼブとは、エネルギー消費量を基準値から 75% 以上削減した建築物。愛川町への活用。建築から50年が経過した本庁の庁舎について、開成町の新庁舎は、ニアリーゼブ認証を取得した高い省エネ性能と、災害時の拠点機能を持ち、さらに住民サービス向上のためのユニバーサルデザインや、窓口配置が整備されていた。今後の新庁舎整備を検討する上で大変参考となるものであった。
愛川ほっこり写真館。夏の訪れを感じる季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。金剛では委員が愛川町を巡る中で出会った風景や瞬間を一枚一枚丁寧に切り取りました。何気ない日常の中にある優しさを感じながら、ほっこりとしたひとときをお楽しみいただければ幸いです。8枚の写真があります。1、石馬坂の AI ガエル。田代の石馬坂に AI によるカエルが登場。2、自治会の盆踊り大会。浴衣の女性が盆踊りを踊っています。3. 何に見える ?1. 石の形が犬にもカエルにも見えます。4. 第二号公園バスケットボールコート。まだ誰もいない早朝のバスケットコート。5. 中津川土手道。のどかな中津川の土手道。6、作者の他者を思う心に打たれる。役場1階の公衆電話が撤去されたところには、生け花が生けられています。7、石馬坂下から。先ほどの石馬坂の下から、 木々のトンネルが涼しそうです。8、季節の花でおもてなし。玄関でピンクの額アジサイがおもてなし。写真終わり。議会だより愛川第191号は、令和8年11月15日発行配布予定です。編集後期。令和8年第2回定例会では、令和8年度一般会計補正予算や、愛川町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定等、全10件の議案を審議し、可決しました。また、6月14日に執行した愛川町議会議員補欠選挙にて当選された太田正信議員を紹介しています。今回、6月27日に開催される予定でした町民との意見交換会は、台風7号、8号とダブル台風の影響で延期となりました。延期日につきましては、決まり次第広報していきます。今後も広報・広聴活動のさらなる充実に努めていきます。広報・広聴常任委員会、委員長、熊坂健太郎、副委員長、佐藤理恵、委員、茅隆之、花上勲、阿部隆之、鈴木真一、井出和美、井上弘明。以上で音声版議会だより愛川第190号を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ、楓の会でした。